今月も始まりました開運フェスティバル、開運伝道師の福田修山です。先日僕はですね、誕生日を迎えまして味噌汁となりました。これからは大人の男としてダンディーな魅力で開運情報をお話ししていきたいと思います。声もアクアの渋い声を参考にして話しております。前はなんかこういう感じのこう上ずった声なんですけど、ちょっと味噌汁からはこういう大人の声でお届けしていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではいつものメンバー紹介です。タレントの南優子さんと、ヨハンの弟ですね、中学3年生のアクア君、そして今日が誕生日の大学生、ヨハンです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そしておはようございます。結局本日ですか。
まさに今日ですね。
おめでとう。何歳になったんですか。
今日で21ですね。
21。
おお、はい、
そう、もうね、聞かんかったよかったな。
いや
okay、
そんな遠くない、
知り合った頃はね、もうちょっと幼かったからね、
ま、もう立派にね、だんだん会ってきましたね。
親戚のおばちゃんの目で見ちゃう。
成長がね、一歩一歩楽しみですよ。
そうですね、
もうどんな青年になってくれるか。ヨハン的にはこう21歳をどう迎えたいとか、どう過ごしていきたいとかありますか。
聞きた。
ああ、もう今年1年は大人っぽく行こうかなと。
アダルティーな感じで、
はい、だから先生みたいにちょっとじゃあいい声で、これからいい声で喋ろうと思います。
ちょっとこの子よいしょとか覚えたわ ね教育が今
さっき僕がね、ダンディーで行きますって言って、ヨハンが大人っぽく行きますって言ってね、ほぼ9年違う、正確には9年違うんですけど、目指していることは一緒という悲しさもちょっと僕にはありますけれども、はい、もうしっかりいい声出していきましょう。
はい、
アクアに負けずということでですね、
そうだね、
はい、先月ね、アクアが読んでくれた小説なんですけれども、まあ、ヨハン作アクア朗読の小説、
よかったわ、
桜餅というタイトルで、まあなんかこう素晴らしい、ね、文章が流れたわけですけれども、
はい、
まあ、印象深かった登場人物が、せっちゃん、僕はね、今回そのせっちゃんに恋をした男性の気持ちを綴ってきました。
もういいじゃないですか。
いわゆるラブレターですね、はい、まあ、ちょっとレトロな時代背景的なものも読み取っていただければと思います。
、はい、
それでは読んでいただきましょう。朗読はアクアです。どうぞ。
せっちゃんへ、哲夫より。君を思うあまり僕はつい手紙を書いてしまいました。こんな手紙を出して驚かせてしまい申し訳ありません。もし迷惑だったらこの先は読まず破って捨ててください。
ああ、愛しのせっちゃん。
妹みたいに感じていたのに、いつの頃かからかあなたのことを思うと勉強が手につかなくなってしまいました。そして落第して数年、今は石炭をトロッコで運ぶ時もこれであなたの心が温まればと思って仕事に励んでいます。トウモロコシ畑はもう冬支度ですか。からっ風が厳しい季節になりましたので、お体くれぐれも大事にしてください。今年のモロコシはとっても甘くて美味しかったです。
You are my sweet corn。
この気持ちに君が答えてくれてるなら、僕の心はポップコーンのように弾けます。できたら僕と結婚してください。お返事お待ちしております、哲夫。
ということで始まります福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊修山ダイジェストということで、このコーナーは開運メールマガジン週刊修山ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。
はい、
先は素晴らしい。自分で言うのはあまりにもあんまりなんですけれども、まあ、素晴らしいラブレター でしたですね。
うん、はい、なんかその噛んでしまったところもちょっと初々しさがあって、なんか可愛かったけど、文面で言っていい？
文面でもちろん僕の作ですから。
そう、先生がね、送ってきてください。ありかなしかで言われたらちょっと厳しいなこれ。
これは
だって結婚やろ。
そこは触れずに。
あ、そっか、さらっていこうか。うん、
もうどんだけここのこれで女性の心を打ってきたか。僕は
売れ残ってらっしゃると思うんです。そうそうそう。どれぐらいかかったんですか？
これはいや、あの思いのほかね、ちょっと試行錯誤の時間はいりましたよ。
いやと思うわ。ちょっとかぶせてみたでしょ、ラップみたいな感じで。
まあまあまあまあ、そういうのありますけど、
うん、まあね、まあ素敵やったよ。これが良かったから良かったわ。
良かったですね。はい。まあ、きっとですね、せっちゃんも哲夫と結婚してですね、あ、ごめんなさい、結婚してですね、素晴らしいお母さんになっていることと思います。はい、というわけでですね、明日は母の日。
ほんまや、早いわ。この間子供の日やったのに
ね。感謝の気持ちを捧げる日ということなんですけれども、ぜひね、これ聞いてる皆さんは、電話なり、実家ならもう直接言葉をかけるなり、お手紙を添えるなりですね、私は感謝の気持ちを捧げていただければと思っているんですよ。はい、これね、ね、なんかやっぱ素直に感謝の気持ちが思えない人っていうのも世の中いると思うんですよ。必ずしも全てのお母さんがね、素晴らしいお母さんというわけでもないので、
まあ、
いろんなことを思う方もいるかもしれないんですけれども、やっぱりね、たとえもし万が一恨みとか持ってしまっていたとしても、産んでくれたことそのものは感謝だと思うんですね。
そうですよね、生存者がいないとね。
そうそうそうそう、うん、そういうことですよ、うん、やっぱりね、その産んでくれたことを感謝できないと、逆に自分の命っていうのを肯定できないんですよ、となると、まあ、自分のね、命っていうのを肯定できないと、やっぱり自分の運が開かれない、開かれるわけがないんですね。こうやっぱり自分を肯定しないことには、心が、やっぱ心が自分にストップをかけちゃうんで、
はい、自分をも認めれない。
そうそうそうそう、だからね、生まれ持った、ね、能力なんかもフルに発揮するためにもですね、はい、まあ、あえて言うと自分のためにと思ってでもいいから何かしましょうという、これはね、ちょっとダークなメッセージかもしれないですけど、
いや、でも先生がいつもおっしゃってる感謝の心ですね。
そうです、はい、はい、本当は相手を喜ばせたいっていう気持ちがやっぱ尊いですし、その気持ちであるべき、それが本来の姿なんですけど
ね。
まずはね、それが素直になれなかったら形からでも、このね、世間がやってるからお母さんこれみたいな、ちょっと素直に言えなくてもね、なんとか世間の波に乗ってちょっとやっちゃいましたという風潮を利用してもいいです、いいと思いますので、そういうのはね、ぜひぜひやっていただきたいと思ってるわけですよ、はい、もうね、
ぜひぜひ、
ヨハンなんかもね、もうお母さんね、すごい母親思い、アクアも母親思いな、
そうよね、結構ね、バックヤードでそういう話ね、
そうそうそう、
たまに聞きますよね、素敵なお母さんみたいで、
明日どうしようと思ってるのかみたいなこともちょっとインタビューしてみたいなと思ってますね。
あららら、聞きたいわ。
ヨハンは明日どのように気持ちを伝えようと思ってますか？
明日は晩ご飯を振る舞おうかなと、
なるほど、
あ、作ってあげるの、
はい、
あら、いいじゃないですか、素敵、ね、
素敵
で、ね、で前なんかチーズケーキも作ったことあるとか、
ありますね、
言ってたもんね、
はい、
すごい嬉しいと思うよ、
そうですね、もうやっぱりね、手がね、開くっていうのは嬉しいというかね、やっぱ嬉しいですし、ね、ご飯、僕もね、ヨハンが作ったもの、ちょっとなんか作ったもの食べたこと
あるの？
あります。
いいな、
料理のセンスが非常に高いんですよ、
あ、本当、はい、あれって全部センスやからね、やっぱり生きるのもセンスやけど、お料理もセンスやと思う、
努力も、まあ、努力もね、もちろん
高く
思うんですけども、ご飯もね、素晴らしい、
でお母さん楽しみね、
まあ、ヨハンね、昔チーズケーキ作ったみたいなんですけれども、最近はもっぱらね、スイーツに関しては、アクアが専門なんですね、
あ、そう、最近男の子の方がスイーツ作るのかな、
最近の子どうなの、
まあ将来パティシエとかになりたいと思ってるんで、
うわ、本当、
これ本当なんですよ、パティシエを目指す、
結婚したら中学生に何言うなよ。そう、
得意な分野は何でしたっけ、
いやハーブクッキーとか、まあそういう、
いやいや、
じゃあそれは明日焼いたりするのかな、
まあ焼いた方が喜ばれると思うんでそうします。
ああ素敵ですね、嬉しいね。
そんなね、されたい、僕がされたい。
あなたまだ産んでないからね、父の日もまだだから、
そんなね、も
うなんか聞いてるだけで嬉しいわ。そうですね、最近の子がそう言ってくれた。
やっぱりね、こういうね、純粋な心を持った青年たちも育っているわけです、もうコメントがめちゃくちゃおっさんですけれども
、ね、
こういう子たちが増えるように僕もこの伝道をしていきたいと、
PTA 目線や
けどね。 PTA 目線ですよ、もう本当に、
その通りだ
わ、ね、この素晴らしい文化だと思うんですよ、はい、これがねもっと広まって、内容もね濃くなって、幸せなお母さん、そして幸せな子供が増えていけばね、より良い、より良い地球になっていくと思いますんでですね、
じゃあね、自分の運命も開かれていくん
だからね。そうですそうです、もうね、本当そうなんですよ。最終的には絶対ね自分が良くなるんで、まあ、それを目的としちゃってももういいんで、とにかく何しか、まあ、カーネーションとかですね、まあ、ベタな話で言うと、まあ、そういうのでね、伝えていっていただければと思います。
はい、
はい、そういう感じで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。
イエイ。
開運学、はい、このコーナーではですね、はい、まあ、開運の秘技を語っていきたいと思います。
お願いします、
はい。まあ、あのね、今晩満月なんですよ、
ね、さっきねお話ししてて、
はい、うん、はい、もうね見ました。
まだ見てない、まだ見てない、入り時間がちょっと早かった
ので、ちょっとこのね、お牛座の満月っていうのは通常の満月よりちょっと特別な扱いがありましてですね、はい、まあ、ブッダがお釈迦様ですね、
はい、
生まれた日、
うん、
悟りを開いた日、
うん、
お亡くなりになった日がですね、うん、いずれも牡牛座の満月の日だったという伝承がありましてですね、
うん、
まあ、この辺でいうと京都の、近畿圏でいうと京都の鞍馬寺でですね、
鞍馬寺、まあ、はい、
お祭りが開かれ、おごそかにね、 あんまり出店とかないみたいですけど、
うんうんうん、
本当におごそかに行われているほか、うん、世界各地でそういうお祭りがですね行われているみたいですね。
です、
今晩は、ですからも
う
皆さんね、月へのこう思いがすごいね、人類として高まっている時なんでですね、お月様自体のパワーももちろんね強くなってますので。
あ、そうですか、
はい、
ムーンパワーが。
そうですね、うん、9月のお月見も風流でいいんで、いいんですけどもね、うんうんうん、5月もね、まあ、季節的には非常に月見がしやすい、暑くもなく寒くもなく、ね、
気持ちいい天気ですね。
気持ちがいい天気ですね、
うんうん、
はい、もうね、こういう言われもありまして通常のお月見とは違いますんで、
はい、
特別ねちょっと拝んでみたり月光を浴びてみたり、
はい、
ね、月の光には浄化の力っていうのがありまして、
うん、
はい、まあ、体のね汚れとかを清めてくれるんです、
うん、ダイヤモンドみたい。
そうですね、うん、はい、もうダイヤモンドみたいですね、
うん、
本当に、
うん、
まあ、ですからもうできるだけ月を見てね、もし天然石とかお持ちだったら、
うん、
そのね月光浴っていう言葉がありまして、まあ、月の光、
うんうん、
日光浴の月場なんですね、
うんうんうん、
そういうので一回ねちょっと、まあ、自分の負のエネルギーをちょっと受け負ってたりしてくれてる、うん、天然石をですね、うん、まあ、リフレッシュさせてくれる力もありますんで、
あ、
まあ、パワーチャージみたいな意味でですね、もうぜひ今日の、満月っていうのは、して拝んでいただきたいと、
はい、
はい、
窓全開で寝ます。
あ、はい、そういうのも一つの方法ですね。
はい、
はい、ね、まあ、ちょっとエネルギー的な話をすると、天井と地上の間の通路が開けて、強いエネルギーが降り注がれると言われてます、
はい、
はい、ですので、なんて言うんでしょう、まあ、このねこの通路が開けたこの満月に、
うん、
まあ、一番清くて大切な願いを、そのまがまがしい欲望の願いじゃないですよ、
うんうん、
もう清く正しい願いを一つ心を込めて祈れば聞き届けられると言われていますので、
チャンスね。
そうですね、うん、ぜひ一つ の, その、ね、 世の中のためになるような清い願いをですね、
うん、
今宵の、月に捧げていただければと。
そうですね、
どうぞ見つけてください。今日は雲はなかったんでですね、
うん、
絶対見れると思いますんで、
うん、晴れてるから見やすいと思います。
は
い、
そうですね、
はい
はい。まあ、ちなみにですね、
はい、
そのクラマーデラーでどんな祭り、どんな感じで祭りが行われているかといいますと、まずはお清めの祈りがありまして、さっき言ったようなのも一緒ですね、浄化の力がありますので、まあ、それを清めの祈りをすることによってより体を一回清めてからですね、うん、月光を受けながら大地に腰を下ろして静かに励みの瞑想を行うと、
うん、
まあ、そうすることによってですね、
うんうん、
なんて言うんでしょう、こう、まあ、清められたものを一度そのさらにパワーを上げるというかですね、
うんうんうん、
まあ、大地とつながるというか天地とつながるというか、そういうね、うんうん、エネルギーを得てですね、
はい、
ちょっと今日あまりにも濃いですけどね、ついてきてくださいね、
ちょっと難しいけど頑張ってきてください
、はいはい、で、うん、最後に目覚めを象徴する、
はい、
ね、こう祈りをすることによって、まあ、うん、新たな気づきを得るとかいうね、
あ、は
い、
自分の中でですか、
はい、ちょっと難しいですけど、はい、まあ、一応ね、こうスピリチュアル的な意味でいろんなこう気づきがあってメッセージが降りてきたりね、
うん、
明日への問題が解決したりする人もいると思いますし、
清めることによって目覚めて、
そうそうそうそうそうそう、はいはいはい、そういうことな
ん
です。ですんで、まあ、悩みがある人はもうヒントが授かるかもしれないですし、ね、その願い事をかけて、ちょっと植物的な意味だけじゃなくてね、
はい、
いろんな深い意味を込めて今日の満月っていうのはぜひぜひね、
うん、
体感していただければと。
見て
そうはない、そうですそうです思いますね、
はい
はい、もう今日の満月ぜひぜひ楽しんでくださいませ、
はい
はい、最後ですね、
はい、
ヨハンからですね、
うん、
一言あるみたいですね、
うん、あ、なんかね、みんなそうやって上作祭上作祭って盛り上がるのもいいんですけどね、
うんうん、
今日僕の誕生日ですからね。
ごめん、オープニング何分か前やのにもう忘れてた、
ついでにね、ヨハンの誕生日も祝っていただければ
と。みんな月見ながらね、ヨハン君幸せであるとね、
そう、素晴らしい、今日はめでたいですね、本当にいろんな意味で、はい、ということで、
はい、
キキ開運学のコーナーでした。満月占いのコーナー、
イエーイ。
満月占いとは、月の満ち欠けにのっとった満月から満月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなので。
これ好きやわ、みんな好きって言ってくれ
る。 ありがとうございます、
はい、
今月の満月占いは5月9日が今日の満月から6月8日の満月までの運勢です。
はい、
はい、1月生まれの方から行ってみましょう。
はい、早速行ってみましょう。1月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運丸、金運三角、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、まあ、想定の範囲外のことが起こりますですね、うん、はい、まあ、そのことを想定してちょっとややこしいですけど
、
過ごしていってください。
はい、
はい、もう柔軟に柔軟にです。
はい、
2月生まれの人、恋愛運丸、仕事運勉強運丸、金運丸、健康運丸、すべてが丸です。
はい、2月生まれの方ですね、うまいことを進んでいくよう、いく暗示なんですけれども、その勢い余ってちょっとなんて言うんでしょう、騙されたりする可能性も考えられますので、本質を見抜く力を養っていってください。
はい、
はい、もうちょっと見た目とかなんていう、なんでしょう、詐欺には注意です。はい、
用心深くいきましょう。
はい、3月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運丸、金運丸、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、掃除とかですね、まあ、身の回りの整理とかですね、人間関係の整理、ちょっと良くない人脈、うん、まあ、難しいですけどね、
うん、
そういう人間関係とかもちょっと整えてですね、過ごしていってください。そうすると変革の、はい、時が訪れます。はい、
はい、まあ、もう掃除するいい機会ですよね。
はい、そうですね。
4月生まれの人、恋愛運丸、仕事運勉強運丸、金運三角、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、これ今月は、根気が必要な時です。
あ、
はい、継続は力なりということでですね、うん、まあ、一つ決めたことをもう、なんでしょう、一気目の前のね、ちょっとアクシデントとかに影響されずですね、まっすぐ進んでいっていただければと思います。
真面目にコツコツと頑張りましょう。
はい、 ヨハン君のお誕生日の5月生まれの人、恋愛運三角、仕事の勉強運が三角、金運健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、無茶は禁物です、うん、あと一方踏みとどまる勇気を持つようにしましょう。
はい、はい、引き際って大事ですよね。
はい、そうですね。
6月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運金運健康運、全てが三角です。
はい、6月生まれの方はですね、ちょっと自信過剰に陥りやすい時になります、はい、なりますので、過信は禁物です。できる、確実にできることから慎重にこなしていってください。
順序を守ってね。
はい、7月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運金運健康運、全てが三角です。
はい、7月生まれの方はですね、争い事が起こりそうな感じがあります。
あ、そう、
喧嘩は売らない買わない、これ手数料ですんで、守っていってくださいね。はい、
はい、こっちが先に折れて懐の大きさを見せつけてやりましょう。
そうですね。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが三角です。
はい、8月生まれの方はですね、目上の上の人の意見を聞きましょう。
はい、
何事もね、そういうメッセージ、アドバイスを受けたら素直に実行する素直さが大事です。
うんうん、
僕も気をつけよう思います。
あ、アクアも8月なんでね。
はい、
はい、
なるほど。9月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運三角、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、これから知識を吸収する時です。うん、知ったかぶりとかはしないようにですね、素直に教えを人に問いましょう。
はい
ですね。
はい、
勉強するチャンスですね。
そうね。10月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運健康運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、節度を守ることが大切です。何事も行き過ぎやり過ぎに気をつけてください。
はい、
控えめ控えめに。はい、
はい、11月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運丸、失礼しました、金運三角、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、
はい、
思ったことを行動に移して吉です。しかし、もう何でもかんでもやみくもにゴーゴーゴーじゃなくて、一個一個慎重に、こなしていってください。
はい、
はい、慎重にですよ、慎重に。
はい、12月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方はですね、体調を保つことを優先してください。うん、自分のペースを乱さないように、してくださいね。はい、
無理はいけませんね。
そうやね、なんか割れたね、ちょっと。
そうですね、三角の人多かったですし、うん、全体としてね、ちょっと慎重にいけとか、喧嘩するなとか、騙されるなとか、ね、ちょっとね、用心深く行けというメッセージが多いですね。もう手放しであなたはいいんで、ゴーゴーゴーみたいな人はあんまりいなかったんですけど、
ね、
はい、まあそういうことなんですよ、もう全体として。はい、ね、特にね、今月っていうのは、言葉に気をつけるべき時なんですよ。
あ、そう、
言霊という言葉がありまして、
はい、
言葉には魂が宿ると。不用意なことは言わない、マイナスなことを思ってても言わない、
ね、口に出さない、ね、
そうそうそう、口に出さない、
難しいな、
わしゃかんみたいなことあんま言うとダメですよ。
わしいけるかもぐらい
がいける、そうですね、いけそうとかね、
うんうん、
その肯定的なのに言葉に断定をするの抵抗感があるなら、
うん、
ちょっとずつそういう風になっているみたいな言い回しとかでもいいと思いますのでですね、私は良くなっている、
うん、言葉の災いがある人って先生前おっしゃってたけど、東の方角を阻止したらいいって、ね、
は
い、
そうそうそうそう、
おっしゃってたから、
ええ、
そういうこともしてみたら
そうですね、東は言葉を司る方角なんでですね、
うんうんうん、
はい、東側の掃除をするは、まあ、もう、
うん、
素晴らしい。僕がこの間帰りがけに喋ったことをちゃんと、
そうやね、この間相談してたんですよ、リスナーの皆さん、先生に、ね、個人的なことまでお世話になってます。
そうですね、
うん、
はい、
そういうことも大事ですね、
はい、そうですね、そういうのに気をつけていくと、
うん、
やっぱりね、プラスの言葉がね、そのパワーが自分の運気にこうやってきますんで、
うん、
はい、だんだん良くなっていくと思います、
うん、
今日のこのね、たとえマイナスなことを占われた月の方でもですね、
うん、
希望を見失うことなく、
うん、
もうそれをね、 プラスにとってですね、
ポジティブにね、
そうです、うん、やっぱり何事もね、想定の、あのホリエモンはなかなかうまいこと言ったなと思うんですよ、何が起こっても想定の範囲内、絶対思ってないと思うんですけどね、
うんうんうん、
そういう自分に言い聞かせるって意味もあると思うんですよ、うんうんうん、で、まあ、動揺しないぞと、まあ、結果なんかちょっと捕まっちゃったりもしましたけどね、
うんうん、
ああいうトラブルに対する姿勢っていうのはちょっとね、あの学ぶマナーちょっとテクニックとして、
うんうん、
どんなびっくりしても想定の範囲内ですみたいなね、あれうまいなと思って見てましたね、うん、
テンパっちゃってね、
はい、そうです、
それでいらんことまで言っちゃったりするからね、一番最悪よね、はい、
そうなんですね、
はい、ちょっと梅雨入りでムシムシするから皆さん気をつけてね、
はい、言葉に特に気をつけていってくださいね、うんうん、
はい、
はい、ということで今日はお役に立ちましたでしょうか、
はい、
ありがとうございます、今日お話しした内容やラジオ放送のバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができるんです、インターネットで開運フェスティバルで検索かけてくださいね、
はい、トップで出てきます、
はい、次の放送は6月13日の午後8時からです、
はい、
それではまた来月第2土曜にお会いしましょう、福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.